台風 FM 一枠をお届けしています。この時間はですね、7月15日から17日の3日間にわたって那覇市で行われますピンクドット沖縄という、まあ、行動といった方がいいですかね、イベントというにはという感じなんですが、まあ、行動についてお話を伺っていきたいと思います。ピンクドット沖縄から事務局の山城明子さんに来ていただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。まずはですね、このピンクドット沖縄っていうのは一体何なのかっていうところから伺っていきたいんですけれども、
う
ん、
そうですね、ピンクドット沖縄は LGBT などの性的マイノリティがより生きやすい社会をと願う人たちがその思いを表すためにピンク色のものを身につけて集まるイベントです。そうですね、
この LGBT っていうところなんですけれども、これは何ですか？
そうですね、最近テレビでもよく耳にすることが多くなったかなと思うんですけど、うん、それぞれのアルファベットの頭文字が L はレズビアン、G はゲイ、B はバイセクシャル、 T はトランスジェンダーを表しています。
うん、
それぞれ の、 その性的マイノリティ、他にも性的マイノリティの方々、うん、今は A セクシャルとか、それからクエスチョンズとか、うん、やっぱ性的マイノリティの方々 LGBT っていう4つに限らず、うん、やっぱ多様性があるよねっていうのは確認されているんですが、うんうん、LGBT っていうのはその性的マイノリティを表す言葉ですね。
うん、最近ね、少しずつ聞くようになりましたよね。うん、でもそれ以前ってなると、うん、なんか例えば自分がレズビアンであるとか、うん、ゲイであるとかっていうことがこう知られると、
うん、
こう社会的にやっていけないのではないだろうかっていうことで、うん、こう皆さんやっぱりこう隠れるように、
うん、
隠すようになさってたんじゃないのかなっていう印象は多くあるんですけれど、
う
ん
う
ん、
そうですね、それは多分今でもあんまり変わらないところがあるのかもしれないなって思うんですけど、やっぱその当事者であることっていうのを受け入れる過程の中で皆さんやっぱ葛藤を抱えるんですけど、それはやっぱこの今現在幸せになるっていうようなイメージをする時のこの幸せの形っていうのが前提が異性愛者であることが多いんですね。結婚をして子供を産んでマイホームを買って、まあ、孫に囲まれて幸せな人生を送りましたみたいな、この幸せの形がその異性愛者もなんか言うまでもなく異性愛者であることっていうのがあるので、自分が同性愛者であるっていう風にその受け入れることはそういう幸せが私の身には起こらないのではないか、そういう幸せになれないのではないかっていうようなやっぱ苦悩ですね、っていうものをすごく抱えて、はい、そう、で若い時にその自分は異性も好きになれるんじゃないかと思って異性と結婚をした方っていうのも、うん、お話を聞く時もありますね。
ああ、じゃあその例えば当事者にとっても、うん、例えば自分がレズビアンであるとか、うん、ゲイであるとかっていうことって最初はその戸惑いだったりするわけですね。
うん、多分ものすごい葛藤だと思いますね。うん、はい、そのなんですかね、どういうふうにこの生きていくかっていうのをみんな小さい時に将来の夢とか、うん、思い浮かべると思うんですけど、やっぱその時になんていうんですかね、こう幸せな、うん、その家族を持ちたいっていうふうにみんな思うのかなって思うんですが、例えば自分が同性を好きであるっていうことを親が受け入れてもらえるかどうかとか、
うん、
友達が受け入れてくれるかどうかとか、やっぱそれって悩むとこあるかなと思っていて、私のパートナーが同性であるっていうことを言った時に、その結婚しますとか今お付き合いしてるますって言った時におめでとうって言ってもらえるのかなとかって私はちょっと思ったりはしますね。やっぱそれは社会の中で何ですかね、まだまだその見えてない部分が、その性的マイノリティの方々についてよくわからないところがまだあったりするのかなとか、いない存在っていうか、
うんうん、
とか、あとやっぱテレビの一部のその切り取り方ではすごく、うん、なんですかね、明るくて面白いみたいな、それはもちろんその一面はもちろんそうなんですけど、でもやっぱ性的マイノリティの方々がそのなんですかね、異性愛者の人たちだったら当たり前に受けられるそのことが当たり前ではない、
うんうん
うん、 っていうところをもっとやっぱ社会とかの中で考えていかないといけないのかなというふうには思います。
じゃあピンクドット沖縄ではその、まあ、当日ねピンクのものを身につけて集まることで、まあ、そういった性的マイノリティの方々の課題っていうんでしょうかね、今抱えている問題で、あと、まあ、そう社会的なこともありますし、人権っていう問題がありますよね。
そうですね。
それを訴えて、できればみんな同じく平等であってほしい、ね、ありたいということを知ってもらう行動。
そうですね。多分まあ社会がその一瞬で変わるってことはないので、多分まあちょっとずつしか変わらないと思うんですけど、でもそのまあ考えるきっかけになってもらえたらいいなって、例えば自分の周りにそのゲイの友達はゲイの人はいないとか、そのレズビアンの人はいないっていう方も結構異性愛者の友達では聞くことも私あるんですけど、でも電通の調査によると左利きの人とか AB 型の人と同じ割合で性的マイノリティの人たちっているんですよね、で多分周りに左利きの友達がいないって人いないと思うんですよとか AB 型の友達がいないって人、多分それはあなたにカミングアウトをしていないっていうだけであって、しかもそれはなぜカミングアウトできないのかっていうことをやっぱ考える方がいいのかなっていう、それを私が同性を好きなんですっていう、私はトランスなんですっていうことがそのあなたとの関係をなんか壊してしまうんじゃないかって思うから言えなかったりとか、分かってもらえないとか、そ最悪の場合はやっぱ差別を受けるんじゃないかっていうことからやっぱカミングアウトができないそのっていうの状況がまだあるんじゃないかなって思いますね。
いやそれを知ってもらいたい、ということもあるわけですね。
そうですね。まあ、一緒にそのなんていうんですかね、このことについて考えていくというか、そういうきっかけになったらなっていうふうには思います。
そうですよね。例えば私がいるからあなたがいるのであって、ね、一人だけでは成立しないことですよね。社会っていうのはみんなのことっていうことですね。でこのピンクドット沖縄なんですけれども、まあ、沖縄で開催して4年目ですけれど、ちょっとずつ変化は
そうですね、
はいはい、本当にありまして、
そうですね、4年間やってみて、初年度の時は私フェイスブックでこの性的マイノリティのこととか、ピンクドットのこととかを書いても全然いいねとかつかなかったんですけど、もう毎年やるごとになんかそれが周知がされてきて、これは私たちの問題なんだねっていうのが分かってもらえてきたのかなって、やっぱ変わるべきは性的マイノリティの人たちじゃなくて、変わるべきは異性愛者のマジョリティなわけなので、それがなんていうのか、その社会問題として考えないといけないんだなみたいな、まあ、自分のそれが幸せにもつながっていく、っていうことに、なんかこのちょっとずつ広がっていってるのかなっていうふうには思います。
も
う
その参加者っていうんですかね、にも変化があるみたいで、なんか 1年目は遠くからこの、ね、ピンクドットを見てた、けれども2年目は会場に来てみた、3年目はちょっとボランティア参加してみた、っていう方が実際いるんですね、
そうですね、特にそうですね、やっぱこの当事者であるっていうことを隠して生活している当事者の方々にとってみれば、このピンクドット沖縄の会場に来ることがその自分が当事者だというふうにバレてしまうんじゃないかっていうふうに心配する方がもちろんたくさんいて、 でもやっぱりこの自分がどう生きていくかとか、あとつながりたいんですよね、そこをつながれるんじゃないかっていう気持ちを持って、初年度はもう遠くからしか見れなかった、で2年目はちょっとだけ参加してみた、で3年目は一緒にやりたいって勇気を出して、そのボランティア説明会に来てくれて、当日も一緒に頑張ってくれたっていう方がいますね。
そうなんですね。で、まあ、そんな動き、まあ、皆さんの、ね、働きかけがちょっとずつ形になってきたのが昨年2015年なんですけれども、那覇市は大きな宣言をしましたよね。
そうですね、これはね、素晴らしいですね。
沖縄で大きな一歩になったかなと思うんですが、昨年のピンクドット沖縄では性の多様性を尊重する都市那覇宣言、これはどういうことを歌ったものなんですか。
これはですね、すいません、ちょっと私ちゃんと持ってきたんですけど今出ないかも、 あ、すいません、ちょっと正確に伝えたかったんですが、ちょっと正確に知りたい方は那覇女性センターのホームページをご覧になっていただきたいんですが、私が今覚えている限りで、はい、説明しますと、やっぱ誰を愛し、うん、誰を愛さないかっていう、そういう権利を、うん、その何ですかね、その那覇市はこの全面的にこう応援していく、うんうんうんうん、っていう風な、そういう都市を、そういう、うん、はい、目指しますっていう宣言でしたね。
なるほどなるほど、はい、まさにその多様性っていうのを私たちは、はい、応援しますっていうことですね、はい、
そうですね。
そして2016年、今年はもう一つ踏み込んだ行動があるというふうに伺ったんですけれども、7月8日那覇の日からちょっと動きがあるんですね。これは何ですか？
これはですね、那覇がですね、今年は、パートナーシップ制度というのの運用を開始します。今日ちょうどそのパートナーシップ制度の要項が施行される日で、今日から電話受付が開始しているというふうに那覇女性センターのホームページを私見たんですけど、はい、はい、そうですね、その那覇市がこの戸籍上同性であるカップルに対して、2人はこのパートナーシップ、そのパートナーであるっていうことをこの証明するわけですね、うん、それを持っていることで例えばその市営住宅への申し込みがそのできたりとか、うん、なんかそういう何ですかね、その家族としてきちんとその公認を、うん、できるようにっていう風に那覇は頑張っていますね。
そうですよね、まあ、同性同士のカップルが受けられない制度っていうのは、いろいろとサービスっていうのはあって、それがやっぱり人権に大きく関わってくるっていうこともあって、
そうですね、
まあね、問題になってるわけなんですけれども、はい、そうですよね、はい、まずは財産の問題であったりとか、
そうですね、
医療を受けるとき、はい、例えば、まあ、自分のパートナーが入院した、うん、じゃあ家族でないから立ち会うこともできないとか、まあ、いろんな問題があるということで、それはおかしいだろうということなんですけれども、うん、そこを一歩ね、那覇市は今年踏み込んだということなの で、
うん、素晴らしいですね。
またですね、17日日曜日にまたそのお話があるかと思いますので、どうぞ皆さん会場でね、はい、体験していただきたいと思います、はい。このピンクドット沖縄2016についてお話していきたいんですけれども、はい、3日間にわたって行われます。
そうなんですよ。
まず1日目ですね、7月15日、はい、金曜日なんですが、テンブスホールで、特別上映会&トークということなんですが、ジェンダーマリアージュという映画ですね、
は
い、
そうですね、そう、これは、アメリカ の、 同性婚の裁判を4年間記録したドキュメンタリー映画になっています。
はい、
これ素晴らしいこの映画なんですけど、
もうキャッチがすごいんですよ、このジェンダーマリアージュ、誰かを愛する気持ちに違いはあるのだろうかっていうキャッチフレーズがあるんですけれども、
写真があと泣けますよね。
本当ね、本当ね、もうこれはね、皆さんに見ていただきたいなという、ドキュメンタリーなんですね。
はい、ドキュメンタリーなんですけど、うん、もう本当に何ていうんですかね、ドラマチックな、はい、そのやなこの、なん裁判なんですけど、なんていうんですかね、この人をその愛するっていう、そしてその家族を作るっていうことが一体人間にとってどういう意味があるのかなっていうことをとても考えさせてくれる作品だなっていうふうに私は個人的には思いました、
はい、ぜひね、7月15日、全然野菜みたいな感じなんですけれども、特別上映会&トーク、ジェンダーマリアージュ、テンブスホールで午後7時から上映開始ということです。どうぞ皆さん足を運びください。そして、前日祭ということなんですけれども、これが7月16日の土曜日午後5時からテンブス館前の、ポケットパーク広場で、開催されます。これはどういう内容ですか？
これはですね、ドラッグクイーン の、 方々のステージパフォーマンスが中心になっているんですけれども、当日と同じ場所で、うん、その、まあ、ちょっと夕方ぐらいなんですけど、まあ、盛り上がろうみたいな、はい、感じですね。
パーティーということです、はい、いやもうなんかね、来てくれる方々がかなりもう、
そうですね、
レジェンドみたいな感じの人たちばっかり来るの で、 で、ね、ぜひ皆さん楽しみにしてください。でちょっとここで注意なんですけれども、この前日祭ですね、マスメディアによる会場撮影は禁止ですということになってるんですが、 これはどうしてですか、う
ん、あのやっぱさっきもちょっとお話ししたんですけど、うん、やっぱ当事者の方々はあのクローゼットっていうか、まあ、自分が当事者であるってことを言わないで生活してる方々にとって一番怖いのはやっぱバレることなので、うんうん、その、まあ、カメラに映るんじゃないかって思うと、うん、やっぱ足を運べないっていう声を何度か聞きまして、はいはいはい、やっぱそういうことにの配慮ですよね、うん、その、うん、カメラは今回はこの時はお断りをして、ね、はい、みんながこう安心してその楽しめる場所を作るっていうのが大切かなっていうふうに思ってます。
もうなんかそこからしてやっぱり課題なんだなって思いますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、ね、
そして7月17日日曜日なんですが、うん、ピンクドット沖縄ということで、うん、天物館前の広場で、うん、この日は午後1時から、ずっとですね、はい、いろんなステージイベントを、まあ、あの通してですね、うん、LGBT について知っていただく時間となります、うんうん、那覇大子さんがあったり、うん、HIV 啓発プログラムの皆さんの出演があったりで、
デュゴンデュゴンさん、
デュゴンデュゴンさん、あの、はい、アカペラグループですよね。
そうです、毎年、はい、
で日野城敦子さんも毎年、はい、本当に参加してくれますが、
ありがたいですね。
そして荒井由紀人さんと下地勇さんの佐久島ミーティング、
はい、今年は
すごいです、
すごいですよね、
すごいですね
ちょっとドキドキしてます。
でその中でゲイカップルの結婚式が今年も開催されます、はいはい、これは那覇市のパートナーシップ制度の開始を記念しての動きということなんですけれども、まあ、花風リゾートさんの、はい、あの協力を得まして結婚式が行われるということです。どうぞ皆さん、ぜひね、この様子を見ると、あ、こういうことかっていうのが、そうですね、もう一目瞭然かなって思うんですよね、うん、去年私も参加しましたけれども、なんかね、あったかい気持ちになりましたよね、うんうん、雨だったけど、
そうですね、去年すごい雨だったんですけど、
はい、ぜひね、あの7月17日日曜日は、あの天物館前広場でですね、ピンクドット沖縄、うん、まあ、性的多様性とかね言うけれど一体何なのって思ってる方、ぜひ会場に足をお運びいただきたいと思います、うん、ピンクのものを身につけて、
そうですね、はい、
優しい気持ちで、
そうですね、本当いろんな人がいるので、会場アンケートを取ってみたら、当事者ではない方ももちろん、大勢、はい、参加して楽しんでいただけてるんですけど、うんうん、それからハンディキャップがある方もいらっしゃってもらったりとか、うん、やっぱなんていうんですかね、みんなに優しい社会っていうのはもちろん私にも優しい社会であるっていうことも分かるんじゃないかなって思います、
うんうんうん、はい、ね、ピンクドット沖縄って一体なんだろうとか、はい、彼らが訴えようとしてることはなんだろうということ、うん、ぜひFacebook ですとか、うん、ウェブサイトをご覧いただきたいと思います。ピンクドット沖縄で検索してみてくださいね、はい、一枠のブログでもこの後ご案内していきたいと思います。さて、いろいろとお話聞いてきましたけれども、うん、今年こんなこと私は楽しみにしてますとか期待してますということはありますか。
今年ですか、ちょっと考えとけばよかったですねそうですね、もう私ももう4年、関わって4年目なんですけど、うん、やっぱ毎年毎年その大きな変化っていうものがそのあって、今年は特にもうパートナーシップ制度というふうに行政もそのかなり踏み込んで動いてくれてて、であと結婚式を挙げる当事者カップルも、その僕たちがその若い当事者たちのそのなんていうんですかね、力になりたいっていう気持ちでその結婚式を挙げることを決めてくれたりとか、やっぱみんなの夢がその叶う場所なのかなっていうふうに私は思っているので、皆さんぜひ遊びに来ていただけたらなと思います、
はい。ピンクドット沖縄2016について事務局の、山城明子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。78.0